こんにちは、スタパ斉藤です。スタパバンド実験放送がこの間終わりまして、これは本放送が始まりまして、なんとスタパストリームという名前になりました。第1回目のスタパストリームですけども、毎回僕と編集の工藤さんが一緒に喋って、そこにゲストをお招きしてとか、あと投稿なんかも紹介してみたいなとか思ってるんですけども、ともあれ、第1回目ということで始まりまして、よろしくお願いします。まずは。
工藤です。よろしくお願いします。
で、今回はゲストの方が、南里央さんです。
こんにちは。よろしくお
よ
願
ろし
い
くお願
し
いします。
ます。
ステパスクリーン。
でも、
変わらないですよね、環境はね。
そうです
そう、
ね。
スタパートロニクス TV とスワリーチも同じみたいな。
スタパートロニクス TV で、ナビゲーターっていうんですか？
まあ、聞き手インタビュアーという感じですけれどもね。
で、今日は南さんがに来ていただいたんで、いろいろ聞いてみようということで、
はい、よろしくお願いい
よ
た
ろ
しし
くお
ま
願い
す。
しま
お
す。
願いします。
南さん、マイク向けられるのはお仕事なんで、慣れてると思うんですけども。
いや、実はですね、なんか自分が聞いたりとか、こう司会をする分にはあんまり緊張してないんですけど、人に物を逆に聞かれるのがすっごい緊張するんですよ、実は。
そうなんですか。
で、学校とか入学をして自己紹介とかするじゃないですか。自分のことをしゃべるのすごい緊張しちゃって、なんか全然違いますね、人前でしゃべるって言っても、マイク
そう
で
です
しゃ
か。
べるって言っても、聞かれる内容でもう緊張度が全然
そ
違
うい なんで
ますす。
ね。
はい。
今日はどんどん聞いていきましょう。
割と緊張気味です。
そうですか。前々からお聞きしたかったんですけども、南さんとかってアナウンス業、タレントさんアナウンス業みたいな感じじゃないですか。
ですね。
で、それって僕が女の人だったら私もやってみたいとか思うと思うんですけど、どういうふうになるんですか？どういう手順を踏むとプロになれるんですか？
ね、いろいろ方法はあると思うんですけれども、一番現実的なのはいい事務所に入ること。
事務所。
やっぱりそのいろいろな番組のオーディションとかあるときに、こうオーディションの情報がまず普通に生活してると入ってこないじゃないですか。
やっぱそうなんですね。
入ってこないですよ
ていうか、
ね。
オーディションってみんなその業界の人は言うけど、あれ、どこにオーディション募集って、俺も応募したいとか思わないんですけど、どこに書いてあるのとか思うけど、それは。
一般的な公募でテレビとかで募集する場合もありますけどね、雑誌とかで。ただ一般的にはやっぱり事務所からこういうオーディションがあるわよっていうふうな感じでお話が来るので、それでその事務所に所属しているタレントさんに合ったオーディションが来た時に声がかかるっていう
そうなん
感
で
じ
す
なの
ね。
で、
事務所に入るための前準備とかって何するんですか？
前準備、どうでしょう、多分こうやったらなれるっていうのがない世界なので、
ないんです
本
ね。
当に人それぞれだと思うんですけど、ものすごく自分が何かに強い知識を持っているっていうのも一つの武器になりますし、もちろんアナウンスの技術がやっぱり武器になることも多いですから、やっぱりこう基本的にまず身につけられるのはアナウンスの技術だったら、とりあえずはね、頑張れば身につけられますよね、ある程度のところまで。例えば学校に通ったりとか、まあ、そういった部分で磨いておくっていうのは、まあ一つの準備段階ですよね。
磨いておくのは、そういえば中学校の時に、僕剣道部だったんですけど、剣道
スタ
部っ
バさん、
て、
剣道部です
そ
か？
うなんです。
結構意外かも。
柔道ならもうちょっとイメージが湧きそうですけどね。
いや、なんとなく
叩きたかったんです
昔
ね。
から電子野郎みたいな気が。
で、剣道部って、発声練習とかってあるんですよ。すごいでかい声出すんですけど、
声の練習するんですか？
気合を入れるために、こうてーとか、めーんとかっていうのを体育館の前とかずっとやったりするんですよ。で、その脇で、演劇部みたいな人たちかな、が、あえいうえおあおあおとかってやるじゃないですか。あれをやってて、そういった人と話すと、将来アナウンサーになりたいんだよねとか、役者になりたいとかっていうパターンの人がいて、 まあ、それは練習、声の練習として、でも声の練習してても、なんかこう、方向性でどっかに
そう
入り
なん
込
で
ます ない
よ。
と。
それだけじゃないんですよね。逆にそういう部分の技術が全くなくても入ってくる人もたくさんいらっしゃいますから、まあ、それは個性だったり、専門知識だったり、いろいろな分野だったりするので。
で、例えば高校生がアナウンサーになりたいとか思ったら、どこに何をしに行けばいいんですか？
ああ、どうだろう。例えばまず局のアナウンサーになりたいというふうになると、4大卒が条件になってくるところがほとんどなんですよね。で、局のアナウンサーにまずなりたいと思ったら、大学4年生で受けるチャンスしか、これが多分一生に一度のチャンスだ
あ、
と
そうなんで
思う
す
んで
ね。
すけれども、新卒でアナウンサーになれるチャンスっていうのはもう本当みんな一生に一回なので、それをまず目指してみるっていうのはいい
そ
か
う
も
なん
し
で
れ
す
な
ね。
いですね。なので大学なんかではだいたい放送研究会っていうのがありますから、そういうところでアナウンスのレッスンをするのもいいし、あとアナウンス学校に行くのもいいですし、でもアナウンサーに受かる人がみんなそこに行ってるとは限らないというようなね。
なるほど。アナウン
あん
サ
ま
ー
り公式ないんです
な
ね。
いですね。
なんかほら、やっぱり。ね、東大入るのとかだったら、例えばやっぱりその日にたまたま受験の日に体調とか悪くなければこんだけの点数取ればまあ入れんだろうみたいなあるじゃないですか。そういうなんかこんだけやっとけば OK みたいなのもないんですね。
まあでも就職の面接って何でもそうです
そう
よ
です
ね。
ね。
企業との
そう
相
です
性みたい
ね。
なのもありますからね。
そうですよね。あとなんかまあその時のその会社の状況によって、去年はこういう人が欲しかったけど、今年は違う人が欲しいとかありますよ
強
ね。
靭な運が必要かもしれないですね。
なんかどうやってなるって感じじゃないですね。その方向を常に目指す。
そうですね。なんか一つ言えるのは諦めなければなれると思います。多分挫折すること多いと思うんですよ。いろいろオーディションとか受けて、もう落ちて落ちて落ちてっていうことを最初は絶対に繰り返すと思うので、やっぱそういうところでも諦めなくって、自分がやりたい仕事をやりたい目的っていうのを見失わなければ、ある程度進むことはできるんじゃないかなと
なる
私
ほ
は思い
ど。
ますけどもね。
そうですか。僕はライターでよかったと思いましたね、今。
なんでですか？
けど、名刺作ればなれるし、みたいな。正月ぐらいにラジオ番組出させていただいたんですけど、途中ですごくやってて困ったのが、喉がね、めちゃくちゃ痛くなっちゃうんですよ。で、カラカラに乾いちゃって、真冬の咳込むような状態になっちゃうんですよね。で、でもその相手のアナウンサーの人は、すごい声量でガンガンガンガン喋ってくれて、
やっぱプロなんだ。
すごい
す
喉
ごいな。
強いと
ね、
か。
喉が強いとか発声の方法がまず違うんですよね。
声の出し方が。
やっぱりお腹から出すトレーニングをしておくと声自体も安定するし、長時間喋っても疲れないんですよ。
インプレス TV の収録の時に、後で画像とか見せてもらうと分かるんですけど、僕の声は通んなくて、宮野さんってさすがプロだからすげえ声が通りがいいとか思って。
そうですよね。どうなんでしょうね。やっぱ出し方っていうのは、これなんか体得するものなんでしょうね。初めのレッスンのうちは全然できなくて、だから初めに出るようになるまでどれくらいだろう、結構安定するまで時間がかかったと思うんですけど、私は毎日家で声を出すのなかなか恥ずかしいじゃないですか。だから毎朝ドライヤーをかけてる時に一緒に発声練習をしてるっていうのをずっと続けてましたね。
変な人
でも
が。
なんかやっぱり家族に聞かれるのも恥ずかしいじゃないですか、発声練習とか。
そうです
で
よ
もドライヤー
ね。
の音はうるさいから、なんかその時に紛れてちゃんと毎日声を出す練習をしようと思っ
なる
て、
ほど
なんか
ね。
そういう地道なことをやってましたね、そういえば。
あれに行きますね。車乗ってると、バックミラー見ると、意外な確率で歌ってる人が多いんですよ。
確かに意外なく苦しくって
結構歌ってます。 歌ってるでしょ。で
だって車だと一人しかいないから恥
ずかしくないし、高速道路とかでちょっと渋滞メトロトロ走ってる時に後ろ見ると同じ人だったりして、すごい楽しそうにこうやって首をかしげながら、
お
なんか大声で歌ってる感じで、
うん、
あ結構でもそんなノリですね。
そうですね、一人の時になるべく人に聞かれないように、でも毎日レッスンしたいっていう風に思って、なんか最初にこう何かやりたいと思った時になかなかできないことって、なんでできないんだろうって思ってても、続けていくうちに体得できることってあるじゃないですか。多分発声とかもそういうのに近いと思うんで、
あれと同じですね。シャープペンシルを指の上で回転させるのと、そういうのとレベルは違う。
でも
なんかちょっと違う。
この番組は革新をあなたの力に NEC、 お菓子のラボなどおなじみの亀屋万年堂、デジタルカメラのリコーの3社ものスポンサーがついたらすごいけど、まだスポンサーなんか全然なしでお送りしています。
Oh my god, it's a step up stream.
そういえば、みなみさん、スノーボードやるんですよ、ね。
やりますよ。
みなみさん、スノーボード、
段階で。スノボなんですか。
スノボなんですよ。大好きで。
もう、親切の中、突っ込んでいくというか。
ガンガンいきますよ。
ちゃんでしょ。
いや
ー。なんていうんですか、親切を滑る。
パウダーライディングですか。
はあ。あとなんかカントリーの。
オフピステ。あとバックカントリーに入るってい
いですね。バックカントリーに何か、バックカントリーに前、スノーボードも何年か前にやった時に、バックカントリーだよとか友達に言われて、変なしょぼいバックカントリーみたいなのあったんですよ、で入っていったら2人とも動けなくなって、腕とかが全部入っちゃうんですよ。
そうなんですよ。
で立とうとするとどんどん顔が埋まってって、
危ないじゃないですか。
ちょっとさ、今すごいやばくないですかって
。アリ地獄のようですよね。そうそう、本当にね。
それを経験してから、あそこは絶対転ばなくなってから行くもんだとか思って、バックカントリーはちょっとね、
でもズブズブもんですか。
それでスピードある程度乗ってないとズブズブって入ってちゃうんですよ。
あ、もう自重で
沈んでいくみたいな。そこからもうどうにも動かなくて、
あれ地獄じゃないですか。
本当にそうですよ。ある程度シャドウがないとダメですしね。怖いでしょ。
怖いもんですね。
怖いですね。
危ないですね、それ。やっぱスキーなんかとはまた違う。
全然違いますね。なんか私は初めはスキーをやっていて、それでもう寒いからやめようと思って、なんか 3,4 年滑った後に、もうほとんどゲレンデで行かなくなってたんですよ。もう一生ゲレンデなんて行かないんだろうなと思ってたら、なんかスノーボードがなんかちょっと流行り始めて。
ちょっと待ってた、その寒いからもうやめようって。
なんかあんな寒いとこまで行って、もうそんなに楽しいとは思えないもの。楽しいからね、できますけどね、寒くて。そんなに楽しいと思えないのにね。
スノーボード流行った頃に何で行こうとしたんですか。
なんかちょうど周りでやってる子が多かったんですよね。だからまあ一緒に連れてってもらって、最初の 4,5 回は全然上手くならなくって、もうね、朝ベッドから起き上がるときに、こう腹筋がもうつっちゃってて、こう普通に起きられないんですよ。だから一旦うつ伏せになってターンしてから起きるみたいな生活2ヶ月ぐらい続けてて、でもなんか楽しくなってからは、今度ちょっとスキーの日じゃなくなっちゃって、その楽しさが。
あ、そうですか。
そうですね。スノーボードって最初始めるとなんかね、スケートボードとかやったことある人とも全然感覚が違うんで、なんだろうって感じで苦しいんですけど、慣れちゃうとスキーの1000倍ぐらい面白いかも。
そうなんですか。
何をするにも自分がかっこいい気分になれる。
なんか飛んだりとか、ちょっとでき始めると飛びたくなってきて、ちょっとジャンプ台を作って飛んでみたりとか。
そうそう、やってる頃飛んだんですよ。で飛んだらうまくいったんですよ。うわ、かっこいい俺ってとか思って、で何度か飛んでて調子に乗って失敗して膝をやっちゃいましたね。でそういうパターンの人が多いんですけど、そこでまた何か学んで、僕が学んだのはもう飛ばないってことなんですけど。
私ももう飛ばなくなりました。私も一回足首をちょっとひび吐いてしまったんで、
結構やばいスポーツじゃないですか。
そうそう、そうすると今度危ないことはやめようって思って、硬いのは危ないんですよ。
硬いのは危ない。だからその雪が柔らかいところに行けばいいだろうと思って、 それで新雪を今度攻め始めたら、また違う楽しみが出てきて、もう膝とか腰とかまで新雪に浸かって、一気に降りる感覚っていうのはもうたまんないですね。本当にたまんないですね。
ああスノーボードをそういえば始めた時が、ガチガチの春の雪って言ってたっけ、
アイスバーン、
そうアイスバーンで、そこで練習してあまりうまくならないんですよ、でその後にたまたま北海道に行けた時にスノーボードやったら急に上達しましたね。ある程度ね、柔らかくないと、条件が良くないと上達が阻まれると思いますね。
あ、やっぱりね、楽しくなければ伸びないですからね。
でもね、スノーボードすごい疲れるんですよ。1日滑ったりすると喋れないぐらい、もういい寝るからとかっていうぐらい疲れちゃうんですけど、
もうすごい健康的な生活になりますよね。
お酒なんか飲めなくなる。
もうすぐ寝ちゃうみたいな。
次の日は朝一番でゲレンデに乗り込まなきゃいけないので、もうやっぱ寝坊は絶対しちゃいけないんですよ。
乗り込まなきゃいけないという意
味の。朝一番のリフトに乗って新雪を攻めるために、
なるほど、綺麗な状況で、
人のトラックは走らないみたいな。
人が固めて雪なんか削らねえよとかっていう感じな
の。自分のトラックを刻めみたいなね。
でもハマると面白いんですけど、僕1998年か9年に乗っかるだけでハマるバインディング何でしたっけ、
ステップインですか、
ステップインのバインディングがついた、ボード買ったんですよね。でボードも軽くていいものを買ったんですけど、そこから忙しくなっちゃって全然行かなくなって、その後にまた雪山に行くことがあって、スキーがあったんですよ、でスキーでもいいかなとか思ってスキー板を借りてやったら、スキーすごい楽ですよ。
そうなんですか。
スキーはね、すごくね、楽しいっていうよりも楽。何しても全然疲れないですよ。
やっぱり足が自由になる、解放感みたいな感じですか。
途中で止まっても全然疲れないし、移動手段だと思いましたね。正しい移動手段。スノーボードって間違ってますね、ある意味。あんなのを履いて移動しようなんて思うなって感じですね。だからだとか思ったのは、全然体力的に余裕があるんで、お酒とか飲みたくなっちゃった。
ちょうど心地よい疲れぐらいになって。
アフタースキーってやつですね。だからアフタースノーボードっていう用語はないんだ。
じゃああれですね。ちょっとこう彼女ととか言うときは、ちょっとスノボやばいですね。
やばいと思う。
スノボやりすぎると思う。
全然もう寝ちゃって。
夜とか部屋遊びに来ないとかって、もう疲れたから寝るわよとかって言われちゃったりみたいな。
確かにないですね。もう夕飯食べて、ちょっとテレビ見て寝てますからね、9時ぐらいに。
もう9時にいきなり寝ちゃうん
ですか。で、6時ぐらいに、5時とか6時ぐらいに起きて、
超健康的。
で、温泉、朝の温泉に入って、それで朝一番のリフトに乗り込むみたいな。
スノーボードの後の眠さって、そういえばあれに似てますよ。氷を、書籍に似てますね。書籍の完全考慮後の睡眠、ズバーって練り込むような、
なんかもうそうか、そう言われるとなんとなくピンときますけど。
Enjoy listening to the Step Up Stream。 で、南さんとかは、もうデジタルガジェットにはっていうか、南さんファンの人はデジタルガジェット相当詳しいな、南さんと思ってると思うんですけど、
ニュージーランドに1年間住むっていうふうに決めていた時に、海外に行くんだったら絶対パソコンを持って行きなさいって言われて、そこで初めてパソコンを持ったんですよ。だから本当にその日本とニュージーランドでメール交換がしたかったっていう、それが目的だったんですよね。でいきなりその初めて使うパソコンっていうのを海外仕様に仕上げなきゃいけなかったんですよ。
英語を、
英語っていうわけじゃなくて、例えばそのモデムのジャックの形も海外によって違いますし、そのモデムも海外仕様が可能なものとか不可能なものがあったりとか、
いきなりじゃあゼロハリさんのレベルで
そうですね。最初からいきなりそこを、
ニュージーランドって240ボルトだったんで、それコンセントの形も違いますよね、そういうのを細かく全部仕上げていかなきゃいけなかったんで、
じゃああれですね、いきなりパソコンや 郎行政ギプス状態
っていうか。そうなんですよ。すごく詳しい大学の先輩に、手伝ってもらって、それで結婚しちゃったんですね。
ああ、そういうパターンがあるんです
ね。なるほど。
パソコンマニアの人は女の子に教えるべきですね。
そうですね。
どんどん積極的に何にも頼まれても何にも教えた方がいいですね。いやがれ、お前キモいっていう感じになっちゃうんですね。でもそうして詳しくなっちゃったんですね。
詳しくなって、で今度現地着いたら今度一人でやるしかないじゃないですか。
そうか、
だからそこでね、結構遊びに行ってたんで時間はたっぷりあったんで、ある程度パソコンのことを知るにも結構時間があったので、ゆっくりいろいろ使ったりとかして、であとはオンラインのチャットを日本でやってみたりとか、あと今回カメラをつけて、音声のネットミーティングみたいなのやってみようとかやってましたけど、まあ4年前じゃ画像と音が完全に一緒に交換できるってことはなかったですね。
やっぱ回線的に無理です
ね。無理でした。
4年前って言うと CUC ミー
ですよね。多分なんかすっげー変な画像そういうのもらったんだ。
CUC ミーっていうのは95、6年ですよね。ビデオ会議、多人数でできるビデオ会議システムがあって、あるサーバーにみんなが集まって、そこに集まった人が相互に会話できるんですよね、
はい、
何人も相手に、で最初面白そうだからやってたんですけど、だんだんですね、こんなこと言うのもあれなんですけども、だんだん変態の人が集まってくるようになって
ほとんど変態しかいないですかね
やっぱりそうだったんですよ。その時点で
も、そのお部屋に入って会いたい人と待ち合わせをしていても、絶対つながらないんです。大体なんかイタリアとかドイツとかヨーロッパ系の方の露出馬の方がご登場されて、
ね、やっぱり、
また丸出しだよ。
もうかなり気分悪くなりますよね。
この人は何なのっていう。
でスタバさんとか、からその時のキャプチャー画像とかいただいたの。もうかなり笑ったんですけど、あの時はまだでもモノクロだから、衝撃度から、あの南さんやられた時は
カラーでしたね。
嫌かも。
もうどうやっても待ち合わせをしてるから、待ち合わせをしてる人もの、人同士の方が絶対会いやすいはずじゃないですか。なのに絶対会えない、なかなか。
そういうパターンです
よね。絶対変態乱入って感じなんです。
まあまず入ってきますね。
そうなんだ。
8割9割そうじゃないですか。
そうか。
当時そうでしたよ。
そういう意味ではそういうなんか露出大好き野郎にとってはある意味もう最高の環境だったのかも。
これからでも
さらに自宅でこっそり露出できるわけです
ね。そうですね。捕まんないしって言って、これから夢の時代ですよ。Windows のメディアプレイヤーじゃない、MS のメッセンジャーが新しくなってルーター越えが簡単
とか、確かに
ルーター越えで露出簡単にできるよっていうことになる人たちが。
やばいっすよね。
ねえ、だって4年前とかってそんなにまだ普及してない時期なのに、
ね、
なんでこんなに混み合ってんだろうと思ってこの世界は何でしょうって疑問に思いましたけどね。
Step up stream。 それもわかんないな。南さんとか自作いきなり手出してて、この間、この間っていうかもう
去年の夏。
なんで手出したんですか、自作。
あ、自作はあれですよ、ニュープロダクツレビューってありましたよね、でその第1回目が、BTO パソコン。
ああ、そうですね、
だったんですよ、
山かなんかの。
そうなんですよ。でこう私はこうインタビュアーとしての仕事すごい好きなんですよね、それでそのどうやったら楽しめるかっていうと、やっぱりこうその聞くことに対して知識を持つことってすごく大きいんですよね、やっぱりこう知ってることだとこうどんどん自分が聞きたいから、こう質問しててもどんどん楽しくなってくるんですよ、で今まで私そのニュージーランドでパソコンを使うっていうので、モバイル中心だったんですよ、ずっと。
で
ずっとノートばっかり使ってきて、自作とかデスクトップ自体を全く知らなかったんですよね、それで、BTO パソコンの楽しい仕事ができるかということでできないでしょと
すごい。
その前に1台ぐらい作っておいた方がいいんじゃないかということで、
そうだったんですね。
そうなんですよ。それで 作りました。
すごい。
いきなり作ってましたもんね。
うん、でもまたなんかうちが恵まれた環境で、夫がもう何台も自作を作っている人だったので、自作の中のパーツって古くなって余ったのいっぱいありますよね。ちょっと古いやつ、もう売ろうと思っても、もう本当にゴミみたいな値段ですか、売れないようなパーツをもらってきて、でケースだけ買って、でもらったパーツを組み立てて、第1回目の作ったんですけど。
でもすぐに第2回目に、
はい、満足いかないんですよ、そういうものはやっぱり。
お風呂寄せ集め
お風呂寄せ集めてもね、ダメなんですよ。
なんかで、
どの辺が
ハードディスクがなんか足りないとか、なんか小さいとか、CPU がなんとかって言ったんで、俺の最強に強まったバラクーダのハードディスクを見したりとかですね。ペンティアム4を見したりですね。
バラクーダとペンティアム4と、それから DDR SD ラムのメモリを、スタバさんの家から持ち出しまして。
お買い上げいただきました
。はい、で、あとはケースとかね、秋葉原とかに行って選んで、それで今2台目の割とお気に入りのマシンが出来上がってるんですけどね。
じゃあ今メインマシンはご自宅では？
そうですね、あの2階で自分のお部屋で自作機を使って、下のリビングではあの IBM の ThinkPad S30 ノートパソコン、はい、2000段のモデルを使ってます。
でもあれですね、自作とかって、自作って言うと大げさですけど、組み立てなんで、1回やっちゃうと、この、なんていうんですか、あの、誤解というか、ハードルを超えちゃうというか、なんかパソコンって簡単じゃんとかって思っちゃうラインだったりしますよね、
実際。
そういえば、このスペースセーバーキーボードって IBM のブランドなのかな、あの、ユニコンプっていうところが作ってたと思うんですけど、これをもう、3年前に買った、2年前かな、3年ぐらい前に買ったんですけど、まだ1台目なんですよ、これ。
すごい。
すごいです、これ。
すごい。
あのね、音はね、うるさいんですけど、で、この間もうそろそろ、なんとなく柔らかい気がしたんですよね、キーが。なので、下手ったのかなと思って、これ実は、買い置きあと2台あるんですよ。でも、下手ったのかなと思った瞬間、これが世の中からなくなっちゃったら困るからとか思って、3年持つとしても買い置きがあった後、6年だから、その先に原告書くことになってたら、と思って、日本で買えないかなと思って買って、見つけたらあったんですよね、でそこで買ってみて新品が届いて、それと比べると全然キーフィーリング変わらなくて、
すごい、
全く下手つないんですよ。
あ、そうなんだ、
すごいとか思いましたね。
いくらぐらいでしょう、
これは。実売で14,000、日本で買うと12,000だったかな、ぐらいで、でも海外のあのキーボード専門店みたいなところで買うと60ドルとかかな。
なるほど。
でもでっかくて重くてうるさいから、そうですね。
USB ですか？
いや、PS2 です。
あら、スタッフさん、PS2 が使えるかどうかの方が。
そうなんですね。
それが怖いですね。きっとやばいですよ。
多分。すんごい怖いとか思ってますね。PS2 なくなっちゃったら。キーボードも昔の全部だ。
PS2 と USB の変換
さえずっと
できれば。
信用ならないこのちっちゃいデバイスですからね、変換のも。
そうですね、やっぱりそのいいキーボード PS2 なんですよね。
ああ、そうかもしれないですね、
もう最近のはやっぱりそんなに頑丈なやつないと思うんですけど。
そう
です
ね、あ、そういえばダイヤテックで売ってたリトルフィンガー南さんが、
はい、私愛用してますよ。
あのね、
ええ、
どんくらいのサイズですかね。
ええ、ちっちゃい。
テンキーがないんじょ、どういうふうに説明したいですかね。
どうだろう、多分3分の2までは小さくないかな。
こんな感じですよね。本当に子供用のキーボードなんですよ。色がついたりしてて、でもキーフィーリングがちゃんとしてるメカニカルキーボードで、手が小さい人はバッチリかなとか思いました
。それこそ1台しかないですからね、指買っとかなきゃって
こと。ところが、
え
ダイヤテックから消えてしまったんです。
消えました。まあ一応え、本当ですか。
もう帰りない。
え
あ、マジでビビっちゃった。
結構今衝撃受けてますね。
あ、そうだとか思って、昨日、一昨日かなんかに見たんですよね、宮根さん来るからとか思ったりして、はい、たら生産完了だ、取り扱い終了だかなんかそんなこと書いてあったから、 まあ、ダイヤテックが作ってるんじゃなくて、輸入してるみたいなんで、
そうですね。
外国で買う風になっちゃうのかもしれない。
アメリカの小学生向けに作られたキーボードなんですよ。で、まあ、メーカーのサイト行ってみようと書いたら、オンラインで買えてたんで、今まで。ちょっと怖いのでね、買っておかないと。
そう、さっきちょっと思ったんですよね。だから、南さん、ずっとノート使われてて、デスクトップに、まあ、自作組まれてって言った時に、私なんかもうずっとノート使ってるんで、ここ何年となんかたまに人のとこでデスクトップでああいうキーボード打とうとすると
打てない、
キーボードが違うんですよね。
全然打てないんですよ。
だからそうなんです。ここら辺エスケープとか当たんないんですよ、距離が違うから。そうですね、いつもと。
工藤さんも手小さいんじゃないですか、結構。
手は普通だと思うんですけど、そんなに大きい方じゃない。
私はね、すごい小さいんですよ。だから、
手ちっちゃいですよね、
明らかに。なんていうか、こう、スタパさんが使ってるのキーボード、まあ、普通のキーボードですよね。で、例えば、インターネットカフェとか、あと、大学のね、パソコンとか使うと、打てないんですよ、キーボードが。で、初めに自作機を作った時も、まあ、適当なキーボード買ってきて、その時無線のやつが欲しかったんで無線のものを買ったんですけど、全然打てなくって、これも入ったと思って、ちょっといろいろ電気屋さんを回ってみて、全然見つかなかったんですけど、なんかこうふと入ったお店でリトルフィンガーなるものが売ってて、すいませんこれ見せてくださいって言って開けてもらって、もう触った瞬間にこれしかない、
ピッチも違う。
全然違います。でもノートパソコンのほんとちっちゃいの使ってるみたいですよ。
あ、なるほど。じゃあモバイルノートぐらい。
そうです、モバイルノートぐらいの
切り口で。17.5mm ぐらいかな。
どのくらいだろう、多分このくらい。
17.5mm
か。今バイオノート TR を見てるんですけど、これよりちょっと狭いんですよね。
もうちょっと狭いかもしれない。
バイオノート U とバイオノート TR の中間ぐらいじゃないですかね。
P5 ノートぐらいですかね。
そうですね、きっとね。
めちゃめちゃ快適なんですよ。
そうなんですよね。私は、まあ、そんなに昔はああいうやつで全然打ってたんですけど、もう慣れで、ちょっと距離が、普通のフルピッチの、キーボードだといつもと距離が違うから、
あれ
なんか手前押しちゃうみたいな。
その辺の慣れって、ボケのキーボードに慣れちゃって困ってるんですけど、英語キーボードの人が日本キーボードを使うと、あれ、アットマークってどこじゃんだってとか。
そうですね。
ハイフンとかチューダとかの場所とか分からなくなっちゃったりとか、
そうですね、
ありますよね。
てなわけで、第1回スタパストリーム、この辺で終了させていただくわけですけども、いかがでしたでしょうか。また次回もちゃんとやりますので、ぜひお聞きください。よろしくお願いします。さよなら。
さよなら。